Sound set.
Film Mémoire Radio. Voix d'un bouton.
Film Mémoire Radio. 映画館の声。
9月になるとアップル製品はもう iOS 16が発表リリース、TVOS もあって iPhone 14シリーズが発表発売になりました。アップルウォッチウルトラがねすごい話題になって、うん、私も欲しいけど、大先生は買われたんですね、ウルトラ。
いや買ってないよ。
あ、買ってないです、ごめんなさい。あ、すごい、柴谷さんが買ってて、ね、なんか周りがね皆さんウルトラ買った買った話が多かったんで、
いや
欲しいなと。
だから言ったじゃん、だからずっと40ミリを使ってるので、
はいはいはい、
ウルトラ買っちゃうと、うん、
ちょっと
ベルト買い直になるんで、
うん、なんかでも柴田さんいけるみたいなこと言ってましたから
。いや幅あるかもしれないけど、幅が足りないよ。
そう
ギリギリ足りないですね、
うん、まあそう、かっこ悪くなっちゃいますよね、
うん、そうこのリストの中にも iPhone 14 Plus がなかったことにされてるような。
あ、違います。あの、10月になるんです、それは。
あ、そうか、そうか、うん。発表が9月で。
そう。あの、プラスだけ一月遅れて発売だ。
遅れましたね。
まあ、9月頃、皆さん見た内容ということですと、皆さん、年の後半はだんだん映画館行けてなくなってるでしょ。
いや、そうですね。
オンラインで見た話の方が多くなって
る。いや、オンラインで見たのは結構多かったよ、今回。
はい、はい、はい、はい。
バイオハザードのウェルカムトゥーラクシティをやってたんで、
はい、
アマプラで、
はいはいはい。
バイオハザードの前日たみたいな話なんやけど。
は
い、
ああ、そうなんですね。
もう途中で思いっきり出た。
あんまり。
うん。全然面白くない
そうですか。
前日たんやから、あの、バイオハザードシリーズのキャストは出てないんですね。
ああ、もちろん出てないん
ですよ。ね、
別の人たちっていう形。
はいはいはいはい。
私も2022年の作品じゃないですけど、バイオレット・エヴァーガーデンの劇場版がテレビでやってるのを見てて、途中でボタンの収録が始まったんで、そっと消しました。
すんません。いや、そんな、そちら言うて、それ見ながら参加いたいともよかったです
けど。いや、さすがにそれは。
エヴァーガーデンどこまで行ったみたいなこと聞くっていうのは。はい。
あとはアマプラの、はい、あの、はい、アマプラでだけ作ってるやつで、ムーンフォールっていうのをやってたんで、見ました
ね、あれ面白そうですよね。
これね、ぼちぼち面白かったですよ。
はいはいはい。でも、あの人が出るから、あの、恐竜が出てくるかなと思っちゃいましたね。
いやいやいや、恐竜出ない。恐竜出ない。
そっか。
だからね、これで、ね、ネタバレすると全く面白くなくなるんで、毎日はこれだけでしょ。
はい、了解です。
まあ、設定だけでも、月と地球が衝突するっていう
前提。ていうか、月が向かってくるっていう、なんか知らんけど、なんか知らんけど落ちてくるって話じゃないけど、
はいはいはい、
どうやって対応するかって話。
なるほど。
あとは、旧作で、なんかもう一回見とこうかなって思うのは結構見ましたけどね、テネットとかもやっぱり何度も見たかったんで、
テネット
ちょうどいいやんですよ。
テネット一回だけ見たんじゃ分かんなかったですよね。
一、
ねね、
回映画館で見て、それだけではやっぱり納得いかないとこもあったんで、やっぱりもう一回見ようと思ってもう一回見て、もう一回ぐらい見るかもなと。
そう。なんか、二つか三つの作品が並行して動いてるような感覚になっちゃってて、あれ、はい、あれはどっから来たみたいないう感じなんですよね。
はい、
あれも私も3回ぐらい見ないと分かんないなという感じです。
は
い、であ
の、自分方向と逆方向の時間軸が途中で入れ替わるんで、すごい分かりにくくなる、
うん。そうなんですよね。
はい、話、それってもしかすると宇宙って広がっていくって言ってるけど、あれ、ほんま最後は逆をしていって、我々も逆の動きしていって最後宇宙縮んでいくっていう人がいるんですけど。
あ、だから振動する宇宙論って普通にありますよ。
ですね。テネットって話はそれとして宇宙関係あるのかなと今ちょっと思ってまだ見てないのでそう思いました。すいません。
それは空間の話で、テネットは時間の話ですから。
ああ、そうですね。アマプラで見た時はね、トーベというムーミンの原作者のトーベ・ヤンソーさん。で、あの人の、まあ、実録というか、その人がちょうど、その、お年頃で恋愛もして、作品が新聞に載ってとかいう話なんですけど、そもそもですけど、どんな印象はあります？ムーミンの原作者で。
いや、全くどういう人かわからない感じですね。
なんかでも、あんな感じ書くんで、あの、イラスト書くの好きな、あの、おとなしい、あの、可愛らしいものが好きな女の人みたいな感じ、思ったんですよね。タバコスパスパのね、業界人みたいな人で、なんか、ああ、みたいな感じで、まあでも時代が時代やから、なかなか、お父さん芸術家なんですよ、ほんまもんの。
はい。
彫塑とか、あの、油絵とかやるって。漫画っていうのはものすごい下に見られてて、その、認めてもらえないんですよね。その親子の葛藤みたいなのと、まあ当時のその恋愛みたいな話で、ほとんど とムーミン描くとこないんですよ。考え絵が出んねんけど、その描くに至ったところとかいうところ、その掲載されるとかいうのは、ほんのおさわり的にちょろっとこう話しながら出るだけで、ちょっと思ったの違うなっていう感じでした。なんかまあまあそうなんやろうと。あとはね、皆さん見てらっしゃるの、私が気になってて、伺いたいのが、メインブラックインターナショナルも見られたんですね。
見ました、見ました。
はい。これは4作目になるんですかね ?3 作目。
4作目で、ですよね、まあまあ、多分もうこれ以上やるかどうか知らないけど。
はいはいはい。
これ
は
ね、ただ、あの人。
のコーヒーの人。
コーヒーの人。コーヒーの人は誰やったっけ
ね、トミー・リトン。なんか可愛い名前やね。
ジェレミー・T・ジョーンズやったけど、なんかそんな名前でして。
トミー・リー・ジョーンズ。
あ、トミー・リー・ジョーンズ。あ、
そうですね。はい。
トミー・リー・ジョーンズは最後なはず。これで。
はいはいはい。インターナショナルは私も見まして、車が武器っていうのはちゃんとやってくれてよかったなって。
あ、そう。よかったですね。私これらある T シャツ持ってるんですよね。
なんで T シャツなんですか。
なんでかしらけど持ってるんですよ。
はい。アーカイブってどんな映画ですか？見られた中にタイトルが
ある。あ、アーカイブもアマプラだったんですけど、はい、なんて言ったらいいのかな。これもなんかちょっと気ぃつけないとネタバレしそうで嫌なんだけど、
はいはい、
妻と子供が亡くなってしまったんだけど、
はい、
それの意識とかそんなんは機械に全部残ってて、っていう、そういう処置ができる時代なのね。
はい、
死んでもすぐに消えてしまうわけではなくて、そういう処置ができて、しばらくはその人たちと対話ができますって。
は
い、いうのがね。
しばらくですけど、永遠に続くわけじゃない。
永遠にではないですよ。だから、歩いてる期間だけで、
はい、
その主人公は技術者で、
はい、
なんとかそいつをアップロードして、
はい、
もう一回復活させたいと思うわけね。で、アップロードできる擬態ですよね、
はいはいはい。
を作ろうとしてるっていう話じゃない。
ああ。
けど、そっからいろいろある。なかなか面白かったですよ。
はい、ここのところ SF で定期的に死んだ人が生き返らせる、あるいは疑似的にでも再現するみたいな話がごつ増えたような気がします。
ね、ああ、そうありますね。他にもありますよ。何やったっけ。
私はタイトル忘れましたけど、外国なんで、死んだ娘を擬人化して生き返らせたみたいな、それ科学者の映画があって、
ね、あれも見たよ。マトリックスのキアヌ・リーブスが主演のやつも見た。
キアヌが主演の。
キアヌが主演でね、同じようなやつがあったんですよね。
はいはい、殺しまくるやつ、ジョン・ウィックじゃないですよね。
じゃないです
よ、ね。全然違う。生き返
るじゃないんですよ。キアヌ・リーブスが主演の同じようなテーマのやつがあって、それも見てんだけど、はい、すっかり忘れてたわ、と思って。
映画じゃないですけど、はい、アマプラでやってたスタートレックピカードのシーズン1のラストがそんな感じの話でしたね。
あ、おお、そうなんですっけ。
そうなんですよ。もう時間経ってるんで言っちゃっていいかなとは思うんですけど、うん、ある人生きてもらわないと困るので擬態に突っ込むっていう、そういう感じの展開なんですよね。
はいはいはい。ありそうな話や
ね。そうですね。
大石先生、見られた映画のタイトルの中にワンダーウーマン1984を入れてらっしゃってて、これは2021年の時にもちょっと話触れましたよね、確か。
触れた。そうかも。
で、そのワンダーウーマンのこれ2に当たる作品ですけど、3が作られるって2022年中ずっと言ってたんですが、その2022年の。
そう、3キャンセルだって。
そう、なんかね、あれは DC コミックスの会社の方針かなんかで映画化するのかどうか絞るって。
なったらよ、もう。
ね、あれでもまたひっくり返る可能性残してるってなんか言ってる人いますけど。
あ、そう？
監督がね、でもやっぱりどうしてもやりたいから言って。
ああ、まあそう、うん、でしょうね。やりたいとは思うけど、でもお金どこを出すで、そしたらっていう。
いや、まあわかんないけど、やれば当たるものをなんでやらへんのかなっていうのは思いますけどね。
それはね、確かに思うよね、うんうん。
死んだ人が生き返るっていう意味では、
はい。
最近昨年末見たんですけど、
はい、
煙突町のプペルって2020年の作品なんですけど、あれもちょっと生き返る的な感じなんですよ。なんだろうな、僕、これ見たいなと思いつつも、見てなかったんですよね。
はいはい、
で、たまたまアマプラで子供が一緒に見たいっていうんで見たんですけど、なんか偉い僕の中に響いてね。
あ、ほんまですか。
めっちゃ良かったみたいな。うん、
お
ぜひ見て。物語的にはとても良かったね。個人的にかなり響いたね。
あ、そうですか。
うん、最近の少しなんか、はい、心揺さぶる映画としては申し訳ないけどナンバーワンですね。
本当に
めちゃめちゃめちゃ良かった。
へえ、
うん。こういうのは僕好きなんだなっていうのを発見させてくれたね。
なるほどね。
うん。
思い出しましたわ。キアル・リーブス。レプリカスっていう。
レプリカス
っていうのがあって。なんかありました。
ついこの間までアマプラで見れたけど、もう今アマプラから外れちゃったんですよ。
あ残念。
これは妻と家族で車乗ってたら、自分以外全員事故で亡くなっちゃって、でそれをどうやって生かすかっていう話。うーん
なるほど、
タイミングは前後しますが、2022年中はブルース・ウィリスさん引退っていうニュースが飛び込んできて。
ありましたね。
都合症でね、もう俳優業を続けられないからということで。あんだけテレビも映画も出まくってたのに、
そうですね、
そういうご病気っていうのは大変やなっていうのを思ったんですが、ブルース・ウィリスさん早いうちから SNS とか好きでいろいろアカウント作ってて、このレディットかなんかの掲示板でブルース・ウィリスやでって言ったけど信じへんから、みんながほな俺ビデオチャットで出たろって出てきて、みんなが本物やって驚いたっていうことがあったんで、結構お茶目というかそういうのお好きな方なんやなと。私、まあ見た中では、佐藤二朗さんって、ほら、ちょっと戸惑いながら早口で喋る、キャラクターのあの人ですけど、2021年作品で、放火で探すっていう映画があって、佐藤二朗さんお父さんで借金抱えてて。
あれやろ、娘を探すやつやろ。
いや、反対です、反対です。お父さんが
やるから。お父さんを探すやつ。
そうそうそう。そう、佐藤二朗さん自身がお父さんで、行方不明になるんですよ。でその、お母さんも病気で亡くなるんですけど、娘が、お父さんどこ行ったんやろ言うてね、借金抱えたまま行って。実は、いろいろ悪い奴がいて、その悪い奴を追いかけてた。でも、追いかけてるだけじゃなくて、その悪い奴の手下になろうとしてるという。どうしようもないお父さん。そう、もうええんか、それっていう話だけど、まあちょっとどんでん返しが用意される。だから私、それで思ったのは、やっぱり役者さんですっごい西成の大阪のおっちゃんの喋り、ちゃんとできてるんですよ。このあるじゃないですか、大阪弁喋ってる人間がしたら、役者さんがちょっと変な大阪弁喋ったら、すっごい気になるじゃないですか。みじんもないですね。ファブル2でも大阪のおじさんの役で出てくるじゃないですか。だからだいぶなんか大阪弁練習するあったんやろうなと思ってね。
ウィキペディアで経歴見ると愛知県生まれ、
はい、ですかね。関西の方じゃないんですよ。
ないみたいですね。
実際私アマプラで邦画とか古いのをいっぱい見てるんですけど、さすがに今ここで話題するのはあれかもがあんまり入れてなかったんですけど、割とそういうの頃時代の映画とかはよく見てたっていうのは去年うちありました。大石先生キングスマンも見てらっしゃるんですね。
ああ、っていうかキングスマンロードショーも見に行ってるんやけど、なんか久しぶりにちょっと見たくなって、はい、どんな映画やったかなと思って思い出してもう一回見たんやけど、はい、やっぱりこんな映画やったなと思って
豪華な B 級映画っぽいですよね。
あ、そう
キングスマン、ね、僕も好きで見てますけど、
なんか途中の教会のシーンがすごいな、やっぱりこれ、ロードショーで見た時に若干トラウマになりかかったんやけど、
あれは気持ち悪かったですよね。
そうです、殺人かなんかのシーンがそんな。
でもね、あのシーンをちゃんと作り上げたところは面白いと思うんだよ。よくあんなことするよなと思って。
ちょいちょいそういう場面がね、挟まるんですよ。気持ち悪いとか、ちょっとおちゃらげたものとかがパッと入るっていう映画ですね。
さあ、そんなんで、アップル製品は最後、10月は iPad シリーズがね、新しく出て、それから MacOS もベンチュラー13が出て、最後、Apple TV 4K が11月に出て、打ち止めみたいなことになってましたけども。
ねえ。
結局、Mac Pro は出なかったんですよね。
そう、Mac Pro も出なかったし、うん、Mac Mini の新しいのも出なかったね。
ねえ、まあ、お詫びにコックさんが日本来たという、お詫びでないな。
お詫びじゃないや。
お詫びじゃない。
どこに対するお詫びだよ、それ。
すまんとか言って、14、iPhone 値上がりしてごめん、みたいな。突然この好きですね、あの人ね。まあまあさ、事前に言う理由もないけど、それ突然過ぎるなと思うんだけど、は
い。別に言っちゃないけど、日本にしか来てないわけじゃないでしょ。
まあね、いろいろ回ってあると思いますけどね。
そうですよ。明日突然ベトナムに現れたりするかもしれないですよ。
空港で張ってたらいいですよ。そう今ちゃうちゅうね。はい。ここまでね、2022年中の映画をざーっとこう、我々追いかけてしていたんですが、来年注目の映画っていうので、ね、上の方にね、2023年公開予定の注目映画一覧っていうのもリンクが、ファッションプレスっていうところの記事で、私貼ってますんで、で皆さん、この中でちょっと引っかかるものがあったらって思うんですけど、私は、
これは
ね、一番上ですごい、ずっと上上がってください。ハリエリアよりも上ですね。2023年今年公開予定で、映画、君たちはどう生きるか。 宮崎駿
なんか宮崎駿がまた引退するする詐欺をやった作品ですね。
なんかもうタイトルからして説教臭いとかみんなに言われてるんですけど。
まあこれでもあの原作はめちゃめちゃ有名な。
はい。
まあ
そうですね。そうですね。はい。だからまあそのアニメがね、どうなるかということらしいんですけど。あの、宮崎駿芸人って知ってます？
何ですかそれ。
宮崎駿さんそっくりの芸人さん。同じようにエプロンして白ひげで、で、しかも、スタジオジブリでテレビが取材来たら、その周りをうろうろ歩くんですよ。迷惑な芸人で、みんな最初ニュース見てて、あ、宮崎駿歩いてるやんと思ったら、いや、あれは違います。あれは芸人さんで勝手に歩いてないですって言うわけです。いるんですよ。あれ、絶対本人怒ってると思う。
本人が了解はしてないやろね、それ。
してないと思います。あれ絶対認めないと思うけど、はい、やってる人がいるんですよ。
大阪の谷町四丁目にいろいろラーメンあるんですけど、
はいはい、
そこはラーメンとかかき氷も売ってるんですけど、
一緒に食べても
一緒に食べてもいいんですけどね。あの、やたらジブリ作品を真似したようなもういっぱい出してて、それをインスタに上げまくってるんですけど。
やばいな。
あれ、いつか、誰かなんか言わへんのかなと思ってるんですけど、うん、結構やってますね。顔なしそっくりの、あのものを作ってみたりとか。
うん、やってますね。え、それ売ってるんですか？
そう、売ってるんです。
売ってるのか。
そういうかき氷とか。そういうのが入ったラーメンとか売ってるんですよ、ね。
そうですか。
ぜひそのお店にはニシンのパイを作ってほしいですね。
ニシンのパイ。
ああ、魔女の宅急便にニシンのパイが出てくるんですけど、あの、現物はあんな小綺麗なもんじゃないんですよ。
はいはいはいはい。
あの、はい。さあ、そして、はい、
あ、まあ、仮面ライダー。
仮面ライダー、新仮面ライダーね。3月か4月に予定されてるんですけども。うん、
まあ、あと、あれかな。それがもう一つぐらい面白いのが、
ゴジラやるんやなっていうのもありますけどね。
ゴジラはあれでしょ、ハリウッドの方じゃないの、違う、
だと思うんですけど、でも日本の監督なんですよね、日本人の監督の方なんですよね、山崎隆さんでしたっけね。
この中に載ってないんですけど、あのグリッドマンユニバースは3月公開なんで、ね、楽しみですね。
つぶらやが特撮をフィーチャーしてそのままアニメに落とし込んで、こんだけ当たる作品になるとは思いませんでしたけど。
まあこれはそもそも監督が企画持ち込んでますからね。
ねえ、ちゃんと今用のアニメに落とし込んでいい感じに仕上がってますよね。
うん、ミッションインポッシブルもそうです、
ね。あ、そうですね。インポッシブル。
今年でしたね、そういうの。
はい。デッドレコニングパート1。という
優作ですね。
でもやっぱり
あの人ですか？インポッシブルも結局全部映画を見に行ってるので多分行くから。
で、しかも、やはりまだトム・クルーズさんちゃんと演じてらっしゃるんですね。
いや、当然や、じゃあ、トム・クルーズが、プロデューサーやって
るやん。ああ、やってるんですね。はい。トム・クルーズさんでもう60超えてるでしょ、でも。
超えてます。
ねえ。
すごいよね。
あとあれ、ミステリーという流れの映画があるので、あれはちょっと期待かな。
は
い、
それは洋画ですか？
邦画です。
邦画で、ミステリーという流れ。フジテレビがやってるドラマ化されたんですね、一度。
そう、ドラマのあれですけどね。
はい、はい、元はこれコミックですか？
コミックです。これも結構有名なんで、原作のドラマでやらなかったところを映画にするっていうことで、もう最初から考えたみたいですよ。
はいはいはい。
なるほど。
菅田将暉さんですか？
そう。
おー。結構映画では当たってますからね、あの人。
そうですね。
いいかもしれませんね。フィリップの役をやってくれないかもしれないけど。
そうですね。フルート探偵は別の人の声当ててますもんね。やってますからね。
はい、あとあの、2023年公開、私ちょっと注目してるのは、この中にはないんですけど、はい、あの、ウィニーっていう映画。
先生、ね、この間発表になってたもんね。
うん。3月公開ですね。はいはい、P2P を使った。
は
い、
ああ、
あれ
が映画にしたね。
あれを映画にしてんの？あのウィニーを映画にする。
そうですよ。あの、裁判の。
裁判
の。ああ、なるほど、なるほど。
作った方確か亡くなられてます
ね。そうですね。もう
亡くなって
ます。
結構若くて、はい、若くして、
ね。本当、優勝、相当な、まあ、天才だったはずなんですよね。
うん、
残念な人を亡くしたと思うんですよね。
うん、
あのツールを生み出したことだけではもう悪いとは言えないと思うんですけど、やっぱり。
そう、本当にそうなんです。
うん、これ東出昌大さん主演なんですね。いつ、あ、3月10日全国公開でもう日付がね、出て発表になってますね。
はい、今年は子供とスーパーマリオブラザーズのムービーと。
ああ、この間梅田に行ったらめっちゃ宣伝してたよ、あれ。
ありがとうございました。子供は好きかなと思って。
梅田大丸にあの、あれですね、任天堂ショップでしたっけ？
そう、
任天堂ショップ ができたのと同時、
ああそうですか、
あれ映画の宣伝と両方ガガやったよ、
はい、最高ですね、あとはねインディ・ジョーンズはもう鉄板で見に行くので、はい
はい、
こ、
はい、
のぐらいかな、
こんなに誰も反応する人いないかもしれないけど、2023年はエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスというこれミシェル・ヨーやったと思いますけどね、クンフー映画の中ではジャッキー・チェンと渡り合えるほどのクンフーアクションを見せる女優さんが、もうちょっとお年、うん、あ、ミシェル・ヨーさんです、やっぱり。だいぶね、お年を召してて今、中国系アメリカ人の主役で出てくるんですけど、あの、ミシェル・ヨーはポリスストーリーの3でジャッキー・チェンと一緒に出てくる人です。
それは相当古くないか。
それですけど、ファンタジーというか、オカルトっぽい感じのんですけど、クンフーとマルチバースが組み合わさったっていう役でね、まあ、ほとんどお年召してて戦えそうにないと思ったら、CG 含めてすごいアクション出すという。作品なんですけど、これ中国ではすごい当たってるそうなんですけどね、やっと日本で公開になるんで、これ見たいなと、うん、そうそう、だから2022年中はもう香港映画何も見てないんですよ私ずっと映画、香港映画好きやのにね、あんまり見てなくて、はいはい、ということで、もう皆さん他はもうこれ言っときたかった、この映画見たら言いたかったみたいなないですか、残ってないですか、
いや、普通に残ってますよ、
は
い、
どれどれどれどれ、
最後2022年に見た映画ってことですよね、
はい、そうそうそうそう、
ザ・ファースト・スラムダンク、
はいはいはい、
ね、見に行けなかったんですけど、どうでしたか、
いやー、いい映画でしたよ、うん、原作の井上先生が脚本とか全部やられてるみたいなんで、
はいはいはい、
あの、よかった、安心して見られるっていう感じだったんですけど、内容的には原作のラストの山王工業戦を描いたものなんですけど、
はい、
原作だとやっぱり主人公の桜木花道視点じゃないですか、メインが。それが今回の映画は別のキャラの視点に変わってるんで、ちょっと新鮮に見てられますね。ところどころ過去と行ったり来たりみたいな部分もあったりして、なんかちょっとバスケットの試合見てる時みたいなリズムを感じるような作りになってて、よかったなと思うんですけど、ただ前提条件の説明一切しないので、あの原作最後まで読まれてから行った方がいいかなと思いますね。
読まないと全くわかんないよね。
なるほど。
そうですね。
あの、YouTube で11月までは全話見れたんですね。オフィシャルが公開してたんですね、アニメ。
そうなの
?101 話全部公開してたんですって。わ、見りゃよかったな。
ただ、アニメもこれ、全国編まではいかないんですよ。神奈川県を制覇したところで終わっちゃうんで。
終わってるんですか。じゃあ、コミックのままた読んどかないと、その、続かないですか、映画に。
そうなんですよ。
そうか。
そうか、長いんだな、話が。
ただ、原作きちんと読んでると、あ、このシーンあったね、とか、そういうのも、ところどころ出てくるんで、なかなか楽しめますね。
中身、若干 CM で見てると、3DCG を使ったアニメーションっぽく見えたんですけど、画風が。その辺は大丈夫でしたか、は
い
は
い、あの、違和感全然なかったですね。
はい、
非常に綺麗に見えたんで、はい。あとは、これはもう個々人の好みの問題だと思うんですけど、声優さんの声の違和感に耐えられるかどうかですね。
はい、
あの、
主要メンバーで言うと、声がいい感じに新しい声優さんでハマってて違和感感じないキャラもいるんですけど、
はい、
私個人は桜木花道とキャプテンのゴリはちょっと声が違和感ありましたね。なんかちょっと違うな。他は結構ぴったりハマってたんですけどね。うん、
それはもう声優さん結構落とし目してて、うんぬんかんぬんっていうことで
もあ、まあそういうところもあると思いますよ。うん、あとまあスケジュールとか、
ね、
まあギャランティーとかいろんな部分もあると思います。まあ
ね、いろいろ要素があると思うけど。はい。まあ、ということで、2022年中もいろいろ映画見まくった、見まくったいほど見てないのか。まあ、今年はね、なんとか、大江先生、なんか今年は何本ぐらい見られますか？
いやー、なんとか10、ロードショー10本は見たいな。
ロードショー10本。ね、まあ、オンラインやったらまだね、時間許す限りっていう感じですけど。
いや、もうとにかくあの、はい、ブラックパンサーを見れなかったんで、もう気がついたら終わっちゃっててさ、
はいはいはいはい。
とにかく、それはディズニープラスでまたやるから、そっちは見るんやろうけど、
はいはいはい。
もうとにかく、いくつか、マーベル、やっぱ新しいのいくつもあるんで、それはもう確実に言っときたいな、今回は。
はい。動画を作らなあかんんですよ、今年は。
ああ、そうですね。
ですから、で、この配信、
はい。そうですよ。監督っていう肩書きになりますよ、これ、はい、山村さん。
監督ですか。
人の作った動画見てる場合じゃない
です。じゃあ皆さん声優という、うん、私以外皆さん、あの、私も含めてですけど、皆さん声優ですからね。アニメ声優ですから。
そうですね。
はい、あの、はい、お願いしますね。そんなわけで、YouTube チャンネルで当番組、映画館の声、最初、これはさすがにアニメ化せえんけど、その後からはずっとアニメ化したのが、毎週の配信が出ていきますので、よろしくお願いします。 あとできたらちょっとまだ明確にできませんけど、公開録音を2023年は復活したいなと。
あの
状況ね、やっぱり変わったら困るから、絶対しまったらちょっと言いにくいんだけど、できたらやりたいということで、考えますので、はい、よろしくお願いします。それでは今年もよろしくお願いします。次回の配信まで、オーバー。ありがとうございます。2023年最初の配信は映画館の声でお送りしました。1月10日からは通常の配信をいたします。また Apple News ラジオワンボタンの声 YouTube チャンネルにて今年からポッドキャストのアニメ版を配信することになりました。チャンネル登録とご視聴よろしくお願いいたします。皆様が迎えられた新年が素晴らしいものでありますように。それでは次回の配信まで、オーボアー。